ただいまから福沢牧人先生からのメッセージをいただきます。聖書の箇所はローマ人への手紙8章の34節、ローマ人への手紙8章の34節です。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。メッセージのタイトルは、私たちが祈る理由です。福沢先生、お願いいたします。
皆さん、先ほど挨拶しましたけれども、もう一度挨拶したいと思います。明けましておめでとうではなくてですね、今度は明けましておめでとうではなくて、今年主に期待していきましょうと挨拶したいと思います。今年主に期待していきましょう。今年主に期待していきましょう。西岡先生、大切な報告ありがとうございます。本当にニュースでなかなか聞けない視点からの情報を得ながら、私たちもそういうこの地上でのですね、状況を受けながら、有本さんのため、お父さんのために、また横田早紀江さんのために祈っていきたいと思います。一言御言葉のためにお祈りさせていただきます。神様、新しい年になりました。今日このように218回目の横田早紀江さんを囲む祈り会を持てること、あなたの計画でありあなたの導きであることを私たち信じます。私たち今日集められました。どのように祈るべきか、聖霊を私たちに教えてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日皆さんこの会場にいらしてくださり、いつもですね、私たちを歓迎してくださる斉藤さんがあれおられないな、いつもそこに座っておられる横田さんがおられないなと思って、こう寂しい思いをされた方がおられると思います。また牧野さんも今日は来られていませんけれども、後で私たち横田さん、斉藤さん、牧野さんのために祈っていきたいと思います。場所は違っても、斉藤さん、横田さん、今のこの時間ですね、私たちと心を一つにして祈っておられることを私たちは信じることができます。私たちが心を合わせて、場所は違っても主イエスキリストの御名によって祈れるということは、なんという特権でしょうか。もちろん一番ですね、一緒に祈れたら良いですけれども、私たちが神様によって、主が私たちをここに集めてくださったんだと、集めてくださっているんだということをまず覚えたいと思うんです。今日プリントを配らせていただきましたけれども、私たちが祈る3つの理由、早紀江さんが今日はここにおられませんけれども、でも祈る理由があるんだということを確認をしながら共に祈りたいと思うんです。私たち家族であっても会社であっても、また日本人としてでも、同じ場所にいながら心がバラバラな時が当然あるわけです。皆さん電車に乗りました。同じ空間、隣の駅まで行きますけれども、私たち同じ方向に向かっていくよね。私たち心を合わせて、運転手さんがちゃんとつけるように、心を合わせていきましょうなんて考えてたらですね、ちょっと大丈夫かなと思うようなことですけれども、同じ場所にいながら心がバラバラな時が当然あるわけです。でも場所は違っても心が一つになれるっていうことが、やはり私たちのこの見えない世界で起こっていくわけです。聖書でも集まっていくこと、そしてもちろん人と人が集まることも大切ですけれども、心を合わせるという大切さが何度も書かれています。弟子たちはイエス様を愛していました。イエス様が目の前にいた時に本当に喜んでいました。多くの御業を見ました。皆さんも大黒柱のような方、 本当に自分が尊敬する師と呼べるような方、先輩、そういう人たちと一緒にいた時間もあれば、弟子たちがイエス様を天に送ったように地上でその人たちと別れなければいけないということを経験された方がいると思います。弟子たちにとってそういうことが起こったわけです。イエス様こそこれから起こるイスラエルの再建のためにこの人こそ指導者になるんだと信じていましたけれども、なんとその方は天に昇られてしまったわけです。その時に神様がイエス様を信じていた者たちに何をさせたかと言いますと、この使徒の働き一章十五節ですけれども、今日はですね、わざと皆さんがランチの後の居眠り時間に入らないように意地悪して書き込み制にさせていただきました。120人ほどの人々が一つになって寝ていたがじゃありませんよ皆さん、集まっていたんです。集まって祈っていたんです。その時に使徒の働き2章になると聖霊が下るわけです。そしてまたその後で教会のリーダーであるペテロが捕まってしまうんです。そしてペテロが捕まっていた時に教会は何をしていたかというと、使徒の働き12章12節ですけれども、そこには多くの人々が集まって祈っていたと聖書には書いてあるわけです。場所は違ったとしても、場所を同じくしたとしても、これは心を合わせてイエス・キリストに祈っていく大切さを使徒の働きは語っているわけです。命の言葉社から先月、誰を私は恐れようというとても大切な本が出版されました。リム・ヒョンス牧師という方が書かれた本ですけれども、それは北朝鮮にカナダ国籍の韓国人牧師なんですけれども、約ですね25年の間、彼は個人的にもまたカナダの教会の力を合わせて約50億円ぐらいの投資をしながら、北朝鮮の開発を手伝いながら、なんとか北朝鮮のその鉄が溶けていくように、ドアが開かれるように愛の心を持って仕えていったわけです。でも彼はある日突然北朝鮮当局によって逮捕されてしまい、なんと死刑判決を受けるんです。そして3年の間刑務所に入れられるんですけれども、カナダ中の教会、韓国中の教会が祈りました。先日その先生とお会いしましたけれども、奥様と一緒に来られていました。その本の中にその奥様の祈りがこう書かれていたんですね。祈り課題が書かれていたんです。ちょっと読ませていただきます。リム・ヒョンス牧師夫人の祈り。闇の地の中で光の役割をするように、神だけ仰ぎ見つつ感謝する時間となりますように。神の御心がもっとリム牧師に与えられますように。その地の魂を抱き、命を懸けて祈る宣教師になるように。姿形を変えた祝福をよく果たしきるように。最後まで神様の栄光だけが表されますように。孤独を感じず最後までよく耐えるように、祈っていただけましたら幸いです、と祈り課題を分かち合ったとその本に書いてありました。もちろん韓国、カナダ、そして北朝鮮のその牢獄の中から皆が一日でも早く牢獄から解放されるように祈ったと思います。でもこのリム牧師の奥様は、どのような状況になったとしても私たちクリスチャンの人生をいつも最後を考えなければいけないんだと。北朝鮮にいたとしても、カナダにいたとしても、韓国にいたとしても、日本にいたとしても、神様、私たちの人生の全てを通し、生活を通し、いや最後の瞬間を通し、神様の栄光が現れますように。私たち人間的な願いはたくさんありますけれども、私たちは弱いものです。本当に心が弱いものです。感情は揺れ動くものです。しかし最後までよく耐え切って神の栄光を表すことができるようにと祈ってくださいと、その牧師夫人は祈り課題として分かち合われました。 私たちもめぐみさんの解放を今日も共に祈りますけれども、めぐみさんも当然北の地で心の中で祈っておられることを信じます。天を見上げて祈っておられることを信じます。早紀江さんも今日川崎の地で祈られていることを信じます。私たち心を合わせて、神様あなたの栄光が現れますように、主をあなたの力強い御業をなしてくださいと共に心を合わせて祈っていきたいと思います。2番目は、指導者のために祈ることは主の御心であるということを使徒パウロは何度も言っています。早紀江さんが何度も言われましたけれども、皆さんこれは私の家族の問題だけではないんだと、日本という国家の問題なんだと、明日皆さんの家族に同じ状況が起こってもおかしくないことを日本国民全員が気づかなければいけないんだということを、早紀江さんが何度も語られていました。皆さんの教会はどうか分かりませんけれども、私も一クリスチャンとして早紀江さんと出会っていなかったら、私は私が生まれさせていただいて住ませていただいているこの日本の国家の国防という部分について真剣に祈っていなかったかなと感じました。10月に宮崎に行く仕事があったんですけれども、宮崎の海を見たい、誰もいないこう海をちょっと歩いてみたいと思ってですね、あるところに車を止めて、地図上ではすぐ歩けば、こう海岸に出れると思ったような地図のところに車を止めて歩いて向かったんですけれども、なんとですね、そこはもう10分ぐらい雑木林といいますか、もう南国ですからちょっとジャングルのような雰囲気をどんどん歩いていかないと、なかなか海岸にたどり着けないところだったんですね。確かに波の音は聞こえるんです、でもあれ自分正しいところ歩いてるのかな、ここでなんか見たことのないような蛇とか出たら本当に怖いなと思うようなところを歩いてやっと海に出たんですね。そうしましたら本当に誰もいない海岸だったんです。後で気づいたんですけれども、その地域でやはり拉致問題が起こった可能性があるという海岸だったんですね。確かにこんなところを歩いていて突然誰かが自分を襲ってきたら、もう何もできないなということを少しだけ感じることができました。もちろん私たちは島国ですから、全ての海岸を国に任せて守るということは本当に難しい国に住んでいるかもしれません。でも指導者のために祈らなければいけないなということを感じました。去年私たち国民全員が、また世界中が私たちの日本の国会で何が起こっているかということに驚愕しました。それは国会の中において統一教会がそれほど根深く、それほど根深く影響を与えている国家の指導者たちの中で私たちは生かされているんだということを私たちは気づかされたわけです。問題はまだまだ解決していません。このような国の中で私たちが目を覚まし、指導者のために祈るということ、これは使徒パウロが教えたことなんです。第一テモテ2章1節から3節まで、共に読みたいと思います。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い。そして1番目は祈り。取りなし感謝を捧げなさい。祈り取りなし感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることです。私たちは国の指導者のために、国ではなくて立たされた指導者のために 厳しく批判をしたり不満を語ったり、そういうことは誰でもできるわけです。誰でもできるわけです。でも使徒パウロは誰でもしていることをしていたら何も変わらないんだと。ここに集まられている皆さんはほとんどがクリスチャンの方だと信じます。皆さんはご家族のリーダーのために毎日祈っているでしょうか。皆さんの教会の牧師先生、牧師夫人のために毎日祈っているでしょうか。そして聖霊様が、そうだよ、あなたの教会の牧師夫人は今こういう励ましが必要なんだよ、聖霊様があなたの教会のリーダーのこの部分を感謝して祈りなさいと示されて、感謝にあふれて聖霊にあふれて祈られているでしょうか。また国の指導者のために祈りなさいと。私たち不平不満を言うことは誰でもできるわけです。でも使徒パウロは感謝を持って取りなして祈りなさいと語られ、それは主にあって主が喜ばれることなんだと語られました。今日もこのように岸田首相宛てのハガキを皆様のプリントに挟まさせていただきました。もし皆さん心が動かされましたらですね、岸田さん明けましておめでとうございます、2023年こそぜひよろしくお願いします、応援してますとですね、励ましの一言でもいいですので皆さん送っていきましょう。先ほど榊原先生に聞いたんですけれども、日本のハガキですね、ここに郵便ハガキと書いていないと実は郵便局送ってくださらないそうです。ですからちょっとここを今度からプリントしていきますけれども、送っていただく方は郵便ハガキと書いて送っていただけると感謝です。私たちのリーダーたちを励まして祈っていきたいと思います。3番目は日本と韓国、北朝鮮、中国、ロシアなどの近隣諸国との関係のために祈ることは主の御心であるということを覚えたいと思います。先ほど西岡先生が複雑な方程式の中で本当に外交していかなければいけないんだということを教えてくださいました。本当に一人の人が答えを出すということはもう不可能なぐらいに複雑です。皆さんもこの糸が絡まったり、この紐が絡まったりして、こうどんどんどんどんもうそれがこう硬くですね、もう石のように硬くなってしまっているような状況を私たち皆さんも見たことがあると思います。それほどくっていうことは複雑ですね。切ってしまった方が早い時がもう当然あるわけですね。でも私たちは、私たちが救われ、私たち一人一人が持っている心の傷、悲しみ、今までの生い立ちの複雑さ、誰に話しても完全に分かってもらえないようなこの複雑な心の絡んでしまった世界を、私たちはその方と出会った時に不思議なようにその方と一緒にいて、私たちがその方の心の中にいて、その方が私たちの心の中にいるときに、その方はそれを断ち切ったり引きちぎったりするのではなく、溶かしながら涙の祈りの中で一本一本それを解いてくださる体験をしてきました。私たちのイエス様は良いお方です。私たちの心のすべての苦しみは、そして悲しみをその方は知ってくださっています。家族の複雑な問題、もう切ってしまった方が、断ち切ってしまった方が早いのではないかと思うような複雑な問題、教会の中での問題の中にも、主は祈りなさいと。私に委ねなさいと。あなたにはできないと。しかし神の恵みは今日も注がれているから、その方に祈り続けろと。そして私たちが戸を閉めてひざまずき、その方に手を挙げて祈っていくときに、不思議なことに、まず私たちの心に 神様は水を沸かしてください、泉を起こしてください、荒地のような私たちの心に川を流してくださる、その不思議な祈りの世界を与えてくださる良いお方であることを信じていきたいと思います。その方がこうおっしゃったわけです。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われてきたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいとイエス様は命じられたわけです。自分を迫害する者のために祈りなさいと、私たち生きていれば傷つけられるわけです。そしてまた私たちも知らない間に、自分ではそういう思いでやったわけではないのに誤解されて憎まれる時があるわけです。そのような不完全な心と心が集まっている社会で生かされていますけれども、隣人だけを愛し敵を憎むことは誰でもできるんだと。でもイエス様は自分の敵を愛すること、迫害する者のために祈りなさいと命じられました。皆さん、それ簡単にアーメンと言って、今日からできるでしょうか。私は不可能ですね。難しいですね。弟子たちもそれは不可能に近いことでした。あれだけイエス様と共にいて、復活されたイエス様と出会ったのにもかかわらず、弟子たちはそれをすることができませんでした。でもイエス様は一つのことを約束されました。父なる神様があなたたちに与える約束を待ちなさい。その方が来られると、その方が私が話したすべてのことを思い起こさせてくださり、この十字架と復活の御業があなたたちの人生でどういう意味を持つかを教えてくださる方が来られるから、その方を待ち望みなさいとイエス様は命じられて天に昇られました。それを待ち望むために彼らは集まっていたんです。使徒の働き2章1節2節を読みたいと思います。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。弟子たちが聖霊に満たされて、聖霊様が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。このいろいろな言葉という部分を、ある教派は異言であると、天地のような祈りであると解釈する教派もあれば、これは宣教の始まりであると、日本語しか知らなかった日本人が聖霊に満たされてあの地に行きなさいと言われて、バングラディッシュに行かされて、今まで考えたこともなかったようなバングラディッシュ語で福音を語り始めて、全世界に宣教師たちが送られるような見業だと、いろいろな解釈がありますけれども、一つ不思議なのは、この後で弟子たちがいろいろな国の言葉で話していたけれども、それを聞いた人たちはそれを理解できたということです。そしてそれを理解して、聖書に何と書いてあるかというと、神を崇めたと書いてあるんです。自分の満足の祈りではなく、自分満足の聖霊の働きではなく、人々が神を崇める御業をその言葉から聞いたんだと。ある宣教師が、これは誰もがわかる言葉である、どのような時代であっても、どのような宗教であっても、どのような言葉の人たちでも理解する言葉というのは、ありがとうであったり、本当に自分が悪かったです、ごめんねであったり、あなたが本当に大事です という言葉であったり、今までうちのお父さん私を愛してくれるなんて言ったこと一言もなかったけども、ある日突然私が風邪で教会に行かないときに、お父さんだけ教会に行って帰ってきたら、突然私の言うことをなんと聞き始め、私に愛してるよって結婚以来50年経って初めて聞いて耳を疑ったような奇跡が起こったと。これは何事か。そのお母さん、朝牧師先生に、先生昨日はどんなメッセージをされたんですかと電話をしたら、昨日のメッセージですか、何時の敵を愛せよとメッセージをしましたと祈ったという、まあ笑い話がありますけれども、皆さん夫婦の中であってもありがとう、大切だよ、お前がいてくれて、あなたがいてくれて本当に良かった、これ毎日毎日語ったら家族に奇跡が起こりますね。311のあの時、私たち日本人は生き残った家族の方たちの声を聞きました。あの日が最後だったらちゃんとありがとうって伝えておいたのに、あの日が最後だったらあなたごめんね、お前ごめんねと一言伝えたかったのに、それができなくなったのが悔しいということを私たちは聞いたわけです。でもその大切で、どんな時代でもどんな言葉でも必要なその言葉を、なんと私はできない、私たちはできない存在なのでしょうか。でもイエス様の霊であるその方は、心を静めなさい、神を見上げて許しなさい、祝福しなさい、愛を持って祈りなさい、感謝を表しなさいと、新しい心が、私たちの心に奇跡が起こるんだということを聖書は示しています。それができるために聖霊は、なんと私たちのために祈ってくださる方なんだと、使徒パウロはこのように証言しています。ローマ人への手紙8章26節、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。皆さん、なんと聖霊様が私たちのために取りなして祈ってくださるから、私たちも祈りの場に集められているんだということを覚えましょう。それだけではありません。イエス様もそのように祈ってくださいました。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。最後に一つの話をして終えたいと思いますけれども、先月私はある建物に入った時、不思議な経験をしたんです。その建物が非常に大きな建物だったんですけれども、すごいまっすぐなですね、廊下があったんです。そしてその廊下はずっと行って、部屋に入らなければいけなかったんですけれども、前にも後ろにもですね、人がいなかったんですね。で、初め歩き始めて、あれ、私ここ歩いていいのかな、歩いちゃいけないところを歩いてんじゃないかと思うぐらいに誰もいなかったんです。しかし私が歩んでいく中で、こうふと気づかされたことがあったんですね。それは、私たちはこのように一人で生まれて、最後一人でこのように歩みながら最後のドアを開けるんだな。今まで私が小さかった時は、両親の手、保護者の手に引っ張られて歩かされている時があった。大人になって友人や知人たちや先輩たちと共に歩む、そのような時間もあった。結婚してから、愛する者たち、愛する妻と 愛する子どもたちと共に手を取り合いながら歩む、そのような期間もあった。でも必ずそれはいつかは皆が一人一人がその長い廊下を歩むように必ず一人になる時間が来るんだということを私たちは人生の摂理の中で知っているわけです。だから一緒にいさせてもらうとき、教会生活もいろいろあるけれども一緒にいさせてもらうときに、その兄弟姉妹たちのために祈ること、家族も永遠ではなく一緒に神様が与えてくださっているその短い期間を祈りを持って時間を過ごすこと、それがいかに大切なのかということを感じさせられたんです。また同時に、最後私が一人になってそのドアを開けた時に、なんと私の人生のすべての道のりを裁かれる方がそこに立っておられるんだと。それを考えた時ですね、怖くなったんですね。廊下を歩いていく中で、今まで神様あの人が悪いです、私たちの家族こんな問題があります、教会の中こんな問題があります、国の指導者が悪いですと叫びながら、まるでいつも誰かが悪いように走ってきたけれども、一人になってその方の前に立たされたら、そして私の心を見られたら、私はその方の前で何も弁明することはできないんだと。倒れてしまうぐらいにその方の存在というのは圧倒的な、いつか私たちはそこに立たされるんだ。でもなんと私たちは小さい時も、家族といた時も、教会のみんなと一緒にいた時も、実は私たちだけではなく、私が両親の手を引かれていた時に、両親が小さい私を手を引きながら、私たちの将来はどうなるんだろうと迷いながら若き両親が歩んでいる時に、実はそこにその方が静かに一緒におられたんだ。教会の中で喜びの時も悲しみの時もあった時、キリスト教会という名前はついていても、その方の臨在を全く感じれないような時であっても、確かにその方はそこにおられて、誰よりも私たちの教会のために祈られた方なんだ。私たち家族が喜びの日もあれば悲しみの日もあったけれども、私がこの家族を導かなければいけないと力を入れて歩んでいたとしても、実はその方が大きな御手を持って、福沢牧手をそちらに行ってはいけない、福沢牧手をこちらが道だと、むしろその方が道を示してくださった羊飼いであると、私たちを決して一人にはさせない。そしてドアが開いて、ついにその方の前に私たちが立たされた時に、その方自身が、父よ、福沢牧人をお許しください、彼は今何をしているかわからないのですと、私たちのために取りなして祈ってくださる方が、今日も私たちのために祈っておられると。だからその方と共に心を合わせ、川崎の地であっても、中野の地であっても、北朝鮮の地であっても、その方は確かに私たちとも共におられ、愛を持って祈り続けなさいと私たちを集めてくださっていることを信じます。そういう思いを持って今日も私たち祈っていきたいと思います。最後に一言お祈りさせていただきます。神様、あなたご自身がすぐに霊的に眠りこけてしまう私たち、祈ることよりも人を批判し不平を多く語ってしまうこの唇をあなたが閉じらせ、覚えて、めぐみさんのために祈りなさい、先江姉妹のために祈りなさい、そして隣国のために、隣人のために愛を持って祈りなさいと、今日あなたご自身が私たちを集めてくださったことをありがとうございます。今から祈りの時間に入ります。御霊よ、私たちにイエス様の祈りを教えてください。 主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。